教育、公明党、戸浦小夜子、不登校対策について、問い、南部地域に教育支援室を作るべきだと思うがどうか、教育次長、教育支援室ホットステップイーストウエストは、市内の北部に位置している。一方、不登校児童生徒の身近な学習場所として、市内6地区に開設しているサテライト教室は、全市展開しているが、指導者の確保の問題や、常設ではないことから、実施回数や対応人数に限りがあるという課題がある。教育委員会としては、支援を必要とする市内すべての児童生徒が身近に利用できる教育支援室のあり方について、引き続き検討を進めていく。日本共産党議員団、広瀬若菜。教職員の働き方改革、国の変形労働時間制について。問い、教職員の変形労働時間制について、県が条例化すれば市は従うのか。現場の教職員にアンケートを取るべきと考えるがどうか。教育次長、一律学校に勤務する県費負担教職員の勤務条件については、県が条例で定めることから、県において変形労働時間制を条例で定めれば、それが適用されることになる。アンケートについては、県教育委員会が職員団体と交渉を行うと考えており、交渉の過程において教職員の意見は反映できるものと考えている。なお、私費負担教職員については、勤務条件や手当などについて、県に準拠していることから、県が条例化すれば導入を検討する。公明党中尾健一、家庭が負担している教育費の検証について、問い、家庭における教育費負担について、協議体などを立ち上げ議論してはどうか。教育長、教育費の充実については、公教育費の充実と合わせて、家計負担の軽減についても取り組むべき課題だと考えている。授業で不可欠なものとして、学校の指定により購入しているものは、家計負担軽減の観点から工夫の余地があり、各家庭で購入すべきかどうかや、購入方法を工夫できないかといった観点、また学校側の管理負担の観点からも、検討が必要と考えており、保護者も含めて検討する体制を整え、家計負担の軽減に向けた取り組みを進めていきたい。尼崎市政の会北村康子、英語教育について、問い、英語の授業において中村哲医師のような国際的に活躍した日本人の功績を紹介しながら、英語の重要性を教えてはどうか。その際、尼崎版の教材も作成してはどうか。教育長、新しい学習指導要領の中には、適切な題材を効果的に取り上げることが示されており、教科書においては、国際的に様々な分野で活躍している人々の功績が題材として取り上げられている。こうしたグローバルな活躍をした人を紹介することは、国際協調の精神を養うためにも有意義であり、授業の中で工夫すべきと認識している。尼崎版の教材作成については、より効果的な取り組みの一つの手法として認識していきたい。維新の会、三本圭介。学校園の空調使用ルールについて、問い、暑さ指数を調べる WBGT 測定器をすべての学校園に設置すべきと思うが、教育委員会の見解はどうか。教育次長、現在の簡易型の測定器では、 各指針の定めを徹底するためには精度が劣るものと考えており、各活動場所における正確な WBGT 指数を計測するために測定器購入のための令和2年度の予算化に向けて検討していきたいと考えている。中 WBGT 暑さ指数は熱中症を予防することを目的とした指標です。中終わり。福祉医療。公明党土岐良治。高齢者支援について問い、認知症の人向けの個人賠償責任保険導入を積極的に前進させてほしいと思うがどうか。健康福祉局長。認知症の人は万一の事故で賠償責任を負うことへの不安から閉じこもりがちになり、さらなる状態の悪化につながる場合がある。このため、引きこもらずに日常生活を安心して送ることができるように、個人賠償責任保険を導入し、外出する際の家族の不安を緩和できる環境を整えたいと考えている。また、合わせて認知症の人が気軽に参加できる地域の集い場への支援の充実など、社会全体で支える取り組みを総合的に進めていきたい。市民グリーンクラブ渡瀬和人。認知症対策について問い、見守り愛というスマートフォンアプリは有用であると思うがどうか。健康福祉局長。見守り愛については、認知症の人などが行方不明になった場合に探してほしい人と探すことに協力する人の双方が、この仕組みの目指すところや使い方、実際に行方不明者を発見した時の対応などについて理解することが必要と考えている。こうした点を理解できる人が多くなれば、この仕組みは有用であると考えるが、どのようにして悪用されることなく協力者を募り、機運を高めていくのか、他都市の運用状況を注視しているところである。尼崎市政の会、林久博。健康増進の取り組みについて、問い、委託ではなく民間事業者との共同で、尼崎版ウォーキングポイント事業に取り組む考えはないか。医務官、健康寿命延伸や医療費などの適正化を目指し、健康行動を起こす市民を後押しするため、平成27年度から企業と共同で協議会を設立し、未来今体ポイント事業を実施している。事業には延べ3万人以上が参加し、今後は各保険者への協力依頼、市内企業や本市職員の参加を促していく。ウォーキングポイント事業は、年代を問わず健康行動を促す上で効果的な取り組みの一つであり、横浜市の取り組みも参考に、今後のポイント事業のあり方について研究していく。